聖書詩編47編6から10節、ルカにある福音書24章44から53節。神は頑固の長を登られる。主は角笛の響きとともに登られる。歌え、神に向かって歌え。歌え、我らの王に向かって歌え。神は全地の王、褒め歌を歌って告げ知らせよ。神は諸国の上に王として君臨される。神は聖なる王座についておられる。諸国の民から自由な人々が集められ、アブラハムの神の民となる。地の盾となる人々は神のもの。神は大いに崇められる。イエスは言われた。私についてモーセの律法と預言者の書と詩編に書いてある事柄は必ずすべて実現する。これこそまだあなた方と一緒にいた頃言っておいたことである。そしてイエスは聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いて言われた。次のように書いてある。メシアは苦しみを受け、3日目に死者の中から復活する。また罪の許しを得させる悔い改めがその名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられる。エルサレムから始めてあなた方はこれらのことの証人となる。私は父が約束されたものをあなた方に送る。高いところからの力に覆われるまでは都にとどまっていなさい。イエスはそこから彼らをベタニアのあたりまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らを離れ、天に挙げられた。彼らはイエスを伏し拝んだ後、大喜びでエルサレムに帰り、絶えず神殿の境内にて神を褒めたたえていた。説教、復活の主の約束。ただいまご一緒にルカ福音書の言葉に聞きました。今日の箇所でルカ福音書は終わっていますが、著者のルカはこの続きも書きました。それが使徒言行録です。今日の箇所には使徒言行録につながる言葉がいくつも見られます。そのうちの一つが49節にあります。父が約束されたものをあなた方に送るという主イエスが弟子たちにお語りになった言葉です。ところが父が約束されたものが何であるかを主イエスははっきりと語っておられません。弟子たちもこれまでに主イエスから何も聞かされてきませんでした。この時になって主イエスからいきなり父が約束されたものをあなた方に送ると聞かされましたので面食らったと思います。父が約束されたものとは何だったんでしょうか。主イエスが送ってくださるのだと思いますが、何のために送ってくださるんでしょうか。今日の箇所に入る前に、今日の箇所がいつの出来事かを確認しておきたいと思います。24章の初めから今日の箇所の前までは、主イエスが復活なさったその日の出来事が書かれています。今日の箇所のそのまんま続いているように読めます。そうだとすると、今日の箇所は復活なさった日の出来事と考えられます。50節以下は、イエスが天に挙げられた出来事が書かれているのですけれども、それも含めて復活なさった日の出来事ということになります。ただそうだとしますと、ルカ福音書の続きである使徒言行録の始めと矛盾が生じます。使徒言行録の始めには、主イエスが復活なさってから40日後に主イエスは天に上げられたと書かれているからです。ですので44節から49節は、復活から天に上げられるまでの40日の間にあった出来事で、50節以下は復活から40日後の出来事と考えた方が自然であると思います。 まあ、ここでは復活なさった日の出来事ではなくて、復活後40日の間にできた起きた出来事として見ていくことにいたします。今日の箇所の初めにあります通り、主イエスは復活なさって弟子たちに姿を現された後、弟子たちと一緒に行った時にお語りになったことを思い出させようとなさって言われました。私についてモーセの律法と預言者の書と詩編に書いてある事柄は必ずすべて実現する。主イエスが言われるモーセの律法と預言者の書と詩編は旧約聖書全体を指します。主イエスの時代にはまだ新約聖書はありませんから、当時は聖書といえば旧約聖書です。旧約聖書は主イエスがお生まれになる前の時代のものですから、主イエスがどういうお方かを直接語る言葉はありません。ですけど主イエスについて書いてある事柄があるとシエスは言われるわけです。シエスが言われる通り、まあ、ここではいちいち取り上げませんけれども、旧約聖書の中にもシエスについて書かれていると思われる言葉がいくつもあります。聖書は神が伝えておられる言葉を書き記したものですから、神はご自身がなさろうとしておられることを前もって知らせておかれたわけです。シエスについて、まあ、すなわちシエスがどういうお方であるかを知る上で、ご受難と復活の出来事を抜きにはできません。まあ、それらも旧約聖書に示されております。またシエスご自身も旧約聖書の言葉に基づいて、ご自身のご受難と復活を3回にわたって弟子たちに直接語って来られました。シエスがお語りになったそれらの言葉は、この福音書にも書かれております。シエスがお語りになった言葉も含めて、シエスについて聖書に書かれた事柄は、前もって神がお知らせになったものです。言い換えますと、神が聖書を通して、シエスについてのご計画を打ち明けておられたわけです。その神のご計画は必ずすべて実現するとあります。つまり実現しなければならなかったわけです。実現されるかどうか不透明なものではなくて、神のご計画ですから必ず実現されるのです。まあ、それで実際に聖書に書かれた通り、またシエスが弟子たちに言っておいた通りになりました。シエスについて書かれている事柄はすべて実現されました。シエスは苦しみを受けられ、3日目に死者の中から復活なさいました。神が計画なさった通りでした。神のご計画は必ず実現しますから、聖書の言葉は信頼できます。シエスはこのことを弟子たちにお語りになってから、聖書を悟らせるために彼らの心の目を開かれました。シエスがここでお語りになったこと、まあ、すなわちシエスについて聖書に書いてある事柄は、必ずすべて実現するということを彼らが悟れなかったからでした。聖書に書いてある事柄がシエスのご受難や復活の出来事において実現したことを彼らはまだ気づきませんでした。ご受難や復活のそれぞれの出来事が起きたのは、まあ、彼らも当然知っていましたが、まあ、それらの出来事が聖書に書いてあったのを理解していませんでした。聖書に書いてある事柄と、まあ、起きた出来事が結びついていなかったわけです。まあ、それは神のご計画を理解していないと言っていいかもしれません。まあ、そういうことはよくあることかもしれません。一つ一つの出来事は読めばわかるんですが、 聖書全体との関わりが見えてこないという経験は誰にでもあるものです。そういう時にシエスが助けてくださいます。それでシエスは彼らの心の目を開かれました。シエスはどうなさったのか分かりませんが、彼らが聖書の言葉を理解できるように働きかけられました。単に言葉を理解するだけではなくて、神の計画としてのシエスの出来事が起きたと理解できるようになさいました。シエスが心の目を開かれたのは、今日の箇所のすぐ前にも書かれています。エマオという村に行く途中の二人の弟子たちについてです。彼らは復活なさったシエスが一緒に歩いておられたのに、シエスだと気づきませんでした。ところが一緒に泊まることになって、食事の前にシエスがパンを裂いて渡してくださったときに、彼らは目が開けてシエスだと分かりました。今日の箇所でもシエスは弟子たちに同じようになさって、ご自分について分かるようにと心の目を開かれました。どちらの場合もシエスについてよく分からない人たちに、復活なさったシエスが働きかけておられます。シエスについて教え理解させるのは復活なさったシエスなんです。復活なさったシエスだからこそそれがお出来になるわけです。私たちがシエスについて知るのは復活なさったシエスからです。牧師から聞かされる時もありますし、集会などで他の人たちから聞かされる時もあるかと思いますが、それだけでは不十分です。やはり復活なさったシエスから教えていただく以外にはありません。復活なさったシエスによって閉ざされていた私たちの心の目が開かされます。その時にシエスを理解できるようになります。神のご計画に従ってシエスが苦しみを受けられたことも、3日目に復活なさったことも分かり、これらのシエスの出来事において私たちの救いが実現されたと知らされます。シエスは弟子たちの心の目を開かれた後、旧約聖書に書かれている事柄について次のように書いてあると言われました。先ほどから申し上げてまいりました通り、まずシエスのご次男と復活についてでした。その後に罪の許しを得させる悔い改めがその名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられるとあります。シエスのご次男によって自分の罪を悔い改めた人たちには罪の許しが与えられます。自分の罪を悔い改めて神のもとに立ち返った人たちは罪を許されるわけです。加えて悔い改めを促す言葉が述べ伝えられるようになります。これは弟子たちによる宣教を指しています。聖書に書いてあるわけですから、宣教も神のご計画によるものです。シエスのご次男と復活の出来事で終わりではありません。その続きも聖書には書かれているわけです。このシエスの言葉によりますと、弟子たちによる宣教はあらゆる国の人々に対してなされます。弟子たちは皆ユダヤ人でしたが、ユダヤ人だけに宣教がなされるのではありません。ユダヤ人の枠を突き破ってあらゆる国の人々に罪の許しが知らされます。誰でも罪の許しを受けられるわけです。このようにしてなされる宣教も聖書に書いてあるわけですから、神のご計画です。ということは実現されなければなりません。 神のご計画として宣教が進められることになります。それでシュエスは弟子たちに、あなた方はこれらのことの証人となると言われました。私たちの翻訳では証人となるとなっておりますが、これから証人になるわけではありませんので、証人であると訳した方がより正確かもしれません。シエスは彼らに、あなた方は証人であると言われたわけです。つまり彼らはシエスのご受難と復活の場に居合わせたのですから、シエスが死者の中から復活なさったと証言して、罪が許されたと述べ伝えます。彼らはシエスによって証人として立てられました。彼らは復活なさったシエスから、あなた方は証人として出かけていきなさいと言われたようなものです。これはシエスがマタイ福音書の最後で、あなた方は行ってすべての民を私の弟子にしなさいと言われたのとよく似ています。マタイ福音書でも今日の箇所と同じように、復活なさったシエスが弟子たちを宣教に使わしておられます。復活なさったシエスによって弟子たちは使わされるのです。今日の箇所では宣教は神のご計画によるという点が強調されているように思います。シエスによって使わされるのは神が決めておられたからでということです。宣教に使わされる人たちは神のご計画の中にありますから、神の助けが与えられるのを期待してよいのではないかと思うのです。私たちが宣教に出かけていくときも、神のご計画に基づいてシエスによって使わされていきます。弟子たち以来そういうことが続けられてきました。その際に神の助けが与えられます。それでシエスは、私は父が約束されたものをあなた方に送ると言われたんです。父が約束されたものとは、今日の箇所では謎ですけれども、後になって聖霊だったことが明かされます。シエスは今日の箇所では聖霊という言葉を使っておられませんが、別に聖霊だと分からなくてもよかったのかと思います。と言いますのも、送るという言葉には、単に送るということだけではなくて、職務上の権限を委ねるという、そういう意味があるからです。シエスが送ると言われたからには、シエスはご自分の権限を委ねたお方をお使わしになるわけです。そうだとしますと、シエスが言われる父が約束されたものは、シエスと同じような働きをなさるために来られ、証人としての働きを助けてくださるはずです。父が約束されたものを送る、このシエスの言葉は神のご計画に基づいて証人として宣教する人たちへの助けを約束するものです。父が約束されたものを送ってこられるときに、その神がご計画なさった通り、あらゆる国の人々に述べ伝えずにはいられなくなります。弟子たちはシエスから聖霊の約束をいただきましたが、まだ聖霊は与えられておりません。そのためシエスは高いところからの力に覆われるまでは、都にとどまっていなさいと弟子たちにお命じになりました。聖霊が送られたとき、高いところからの力に覆われます。神からの力が与えられるわけです。宣教するための力が聖霊によって与えられます。聖霊が送られるまで彼らはエルサレムにとどまって、神によって計画された日を待ちます。その日はシエスの復活から50日後の聖霊降臨日、ペンテコステでした。 その日が来れば父の約束された聖霊が送られますので、あらゆる国の人々に向かって主イエスの証人として語り始めます。彼らの働きは教会そのものを表しています。聖霊を与えられて主イエスの証人として語る、それが教会の務めであります。さて、この後主イエスは弟子たちを祝福なさって、弟子たちを神の守りと恵みに委ねられました。そしてそのまま天に上げられました。主イエスが天に上げられたのを天に昇ると書いて昇天と言います。少し脇にそれますが、天に昇ると書く方の昇天は、主イエスだけに使われます。キリスト者が亡くなった時にも昇天という言葉が使われますけど、こちら字が違います。天に召されると書きます。私たちは神に召されたから天に行けるわけですけど、主イエスは天にお帰りになりますので、天に昇られたわけです。話を元に戻します。主イエスは地上でのすべての技を終えられましたので天に帰って行かれました。昇天について説教の後で私たちが告白します使徒信条には、天に昇り全能の父なる神の右に座したまえりとあります。主イエスが神の右にお座りになったのは栄光を受けられたということです。神がご計画なさったすべての技を終えられたからです。天に上げられた主イエスが栄光を受けになったとき、パウロの手紙の言葉によりますと、神はあらゆる名に勝る名をお与えになりました。それですべてのものがイエス・キリストは主であると言って、父なる神を称えるのです。主イエスが天に昇られた後、天では拍手喝采、賛美の声が湧き起こったものと思われます。その一方で地上ではもはや人としてのシエスを見られなくなりました。再びシエスを見られるのは終わりの日だと、聖書の他の箇所には書かれています。ですから地上の人たち、特にシエスに従う人たちにとっては、シエスの昇天はシエスとのお別れでした。昇天の場面を詳しく記した使徒言行録には、弟子たちが天を見つめていたとあります。シエスとの別れを惜しんだのかもしれません。弟子たちは涙を流して悲しんだかと思いきや、涙することはなかったようです。昇天するシエスを不死を拝んだ後、大喜びでエルサレムに帰ったと今日の箇所にはあるからです。不死を拝むというのは礼拝のことです。彼らは主イエスを神と信じたので礼拝したわけです。人として生きられた主イエスを彼らは神と崇めました。主イエスが言い残しておられた通り、彼らはエルサレムにとどまり神を褒めたたえていました。シエスの約束を信じて父の約束された聖霊が送られるのを待ちました。父が約束されたものを送るとシエスは確かに約束なさって天に昇られました。その約束が彼らを喜ばせたのかもしれません。父から聖霊が送られてくる、シエスはおられないけれども、シエスが聖霊を送ってくださいます。まもなく弟子たちはシエスの約束が実現されたのを知ることになります。その後の教会の歴史にとって書くことのできない聖霊が与えられたのです。彼らは証人となって宣教を進めていきました。聖霊が与えられたことによって、教会は神のご計画が進められているのを確信するようになりました。高いところからの力に覆われたので、宣教を推し進めていきました。 イエスの約束は信頼に足るものでした。私たちもまた聖霊を与えられました。喜んで神を褒めたたえながらイエスの復活の証人として出かけていきましょう。祈ります。教会の頭、主イエスキリストの父なる神よ、あなたの救いのご計画により、イエスキリストは死んで復活なさいました。そして弟子たちを宣教のためにお使わしになるにあたって聖霊を送ると約束なさいました。その通りになり、教会の歴史が刻まれてきました。私たちもまた神の救いのご計画の中に入れられていることを思い、深く感謝をいたします。どうか私たちにも聖霊を豊かにお与えください。イエスから委ねられた働きを忠実に行いますように、私たちを整え、私たちが語る言葉と行いを導いてくださいますようにお願いいたします。来週は伝道礼拝を行います。主を知らずにいる人たちを主に立ち返らせてください。罪の許しを得させてください。準備しておられるウィリアムズ一子先生に聖霊の助けをお与えください。願いつつ、この場に集うことができない一人一人をどうか顧みてください。苦しむ人、悩む人と共にいて励ましてください。病気の人を癒してください。心身を弱らせている人を支えてください。必要なものを事欠く人にはどうか必要を満たしてください。看病している人、介護している人の健康を支えください。すべての人を憐れんでください。救いの良き知らせがあらゆるところに行き渡りますように、心から祈り願います。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。